お元気ですか？藤田正隆です。安息日学校聖書研究ガイド第1期のテーマは詩編です。今週は第10課過去の教訓です。今週の暗唱聖句は詩編78編の3節4節です。口語訳聖書でお読みします。これは我らが先に聞いて知ったこと、また我らの先祖たちが我らに語り伝えたことである。我らはこれを子孫に隠さず、主の光栄ある御業とその力と主のなされたくすしき御業とを来たるべき世に告げるであろう。今週は詩編に描かれたイスラエルの歴史、その中から教訓を学びます。日曜日では詩編78編からイスラエルの不忠実さと神様の忠実さを学びます。ガイドはまず78編2節を取り上げます。これは口語訳で読まれた方が良いでしょう。新共同訳ではたとえという訳がないからです。では詩編78編2節を口語訳でお読みします。私は口を開いてたとえを語り、古からの謎を語ろう。イエス様がたとえでお語りになったとき、マタイはこの詩編の予言がまさに成就したのだと言いました。ただしこの詩編の例えはいわゆる例え話ではありません。過去から学ぶ教訓という意味の例えです。まずは78編9節、エフライムの子らは武装し弓を射るものであったが、戦いの日に裏切った。エフライムは北イスラエルの代表的な部族です。神様から祝福され強い力を持っていました。にもかかわらず相続地を切り開く努力を怠りました。この霊的怠惰が彼らを神様から離れさせ偶像礼拝に陥らせたのです。次に詩編78編37節38節をお読みします。彼らの心は神に対して確かに定まらず、その契約に忠実ではなかった。しかし神は憐れみ深く罪をあがなわれる。彼らを滅ぼすことなく繰り返し怒りを鎮め、憤りを尽くされることはなかった。ここにはイスラエルの不忠実と対する神様の憐れみが描かれています。神様はなぜ力ずくで人々の心を変えようとしなかったのでしょうか。その理由は神様が人々に愛を求めていたからだと思います。人々が神様を愛し、その掟を喜んで守ることを神様は望んでおられました。愛は愛からしか生まれません。ですから神様は愛をもって愛の応答を望んでおられたのです。月曜日は詩編105編を扱います。そこにはアブラハム、ヤコブに与えられた神様からの約束が語られていました。続いてその約束がヨセフ、モーセを通して実現したことが語られています。私たちはここから何を学ぶでしょうか。例えば105編の17節から19節を読んでみます。あらかじめ一人の人を使わして置かれた、奴隷として売られたヨセフ、主は 人々が彼を癒しめて足かせをはめ、首に鉄のかせをはめることを許された。主の仰せが彼を火で練り清め、御言葉が実現する時まで。ある人はここから次のような教訓を学ぶでしょう。人生には苦難がある。しかし苦難は主にあって人を養い、主の器にしてくれる。だから今主と共に歩もうではないか。聖書に表された教訓は歴史に基づく教えです。単なる教えや思想ではありません。神様が成し遂げてくださった救い、その歴史的事実に基づく教訓です。また詩編105編6節には次のようにあります。主のしもべ、アブラハムの子孫よ、ヤコブの子ら、主に選ばれた人々よ。新約聖書を読むことができる私たちは、このアブラハムの子孫がイエス様を信じる者すべてを意味することを知っています。ガラテヤの信徒への手紙の中に次のようにあるからです。3章29節、あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。火曜日は詩編106編から学びます。この箇所も105編に続き、出エジプト、荒野の生活、カナンの地の出来事が描かれています。ただしここには人々の犯した罪が強調されていました。しかし同時に人の罪を凌駕する神様の恵みが描かれています。詩編106編45節がそれです。彼らに対する契約を思い起こし、豊かな慈しみに従って思い直し、さらにはイスラエルの民を神様が集めてくださるという希望をも描かれています。詩編106編47節がそれです。私たちの神主よ、私たちを救い、諸国の中から私たちを集めてください。聖なる御名に感謝を捧げ、あなたを賛美し褒めたたえさせてください。ちなみに106編に描かれているモーセとピネハスの記述は、イエス様の取りなしを連想させてくれます。詩編106編30節と32節がそれです。ピネハスが立って祈ると、疫病はとどめられた。彼らはメリバの水のほとりで主を怒らせた。彼らをかばったモーセは不幸を負った。水曜日は詩編80編に言及します。まず9節をお読みします。あなたはブドウの木をエジプトから移し、多くの民を追い出してこれを植えられました。ブドウの木、ここではイスラエルの民を表します。彼らは神様に祝福され、繁栄を迎えます。しかしやがて国々から奪い取られて行きます。80編14節、森のイノシシがこれを荒らし、野の獣が食い荒らしています。そこで詩編記者は願います。80編20節、万軍の神主よ、私たちを連れ帰り、御顔の光を輝かせ、私たちをお救いください。この御顔の光を輝かせというお祈りは、 出エジプトの時代、祭司アロンに神様がお命じになったものです。この祈りには神様からの祝福が約束されていました。民数記6章24節から26節に書かれています。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。そして今、詩編記者アサフは御顔の光の輝きが伴うイスラエルの救いを願っています。これは一体どのように実現するのでしょうか。イエス様の御再臨を連想するのは私だけではないでしょう。木曜日は詩編135編を取り上げています。ここでは創造主なる神様の優越性が賛美されています。自然界を支配される主の御業、出エジプトで表された救いの力、カナンの地で示された力ある御業、偶像の神々に対する誠の神様への賛美が面々と描かれています。神様はやがてその正しさを証明してくださいます。135編14節がそれです。主はご自分の民の裁きを行い、しもべらを力づけられる。また神様は私たちを宝物と呼んでくださいます。4節、主はヤコブをご自分のために選び、イスラエルをご自分の宝とされた。素晴らしいことです。さて、ガイドの質問としては次の2つなどはどうでしょうか。1つ、イスラエルの歴史からあなたはどのような教訓を学びましたか。2つ目、イスラエルの歴史からあなたはどのような励ましをお受けになりましたか。神様の祝福が皆様の上に豊かにありますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。